6ページ4、9月9日は救急の日。救急医療の利用は正しい理解で適正に。 ID100-4348、 救急車や救急医療を必要な人が必要な時に安心して利用できるよう、救急医療機関や救急車の利用方法について正しい知識を身につけ、適正に利用しましょう。問い合わせ、保健所総務課、電話 626-1103。 6ページ写真、タイトルの背景に写真が添えられています。夜サイレンを鳴らして疾走する救急車の写真です。写真終わり。救急医療を本当に必要とする人が安心して治療を受けるために、私たちにできる4つのこと。 ID100-6161。 1. かかりつけ医を持つ。体の不調や健康に不安を感じたときは、早めにかかりつけ医に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。なお、自宅近くの医療機関は、栃木医療情報ネットで検索できます。栃木医療情報ネット、QR コードの表示あり。2. できるだけ昼間の診療時間内に受診する。救急外来は、時間外に受診できる便利な医療機関ではありません。救急医療を必要とする人が治療を受けるためのものです。救急時以外に救急外来を受診することは避けましょう。3. 夜間休日の急な病気は、夜間休日救急診療所へ。夜間や休日の緊急時、比較的症状が軽い場合は、まず電話相談、7ページ参照の利用をお願いします。夜間休日救急診療所での処置は応急的なものであるため、翌日にはかかりつけ医を受診しましょう。4. 救急車を適正に利用する。救急車を呼ぶか迷ったときは、電話相談や全国版救急受診アプリ、キュースケを利用しましょう。救急車を利用すれば、すぐ病院に行ける、などの安易な利用はやめましょう。全国版救急受診アプリ、キュースケ、QR コードの表示あり。AED で救える命があります。AED、自動体外式除細動器とは、AED は心停止の状態になった人に電気ショックを与え、心臓の動きを正常に回復させる機器です。人が意識を失って倒れたとき、AED を使用することで、自動的に機械が心電図を調べて、電気ショックが必要か否かを判断し、音声メッセージで必要な対応を指示してくれるので、誰でも確実に操作することができます。万が一、AED が必要な場面に遭遇したら、周囲の人とも協力し、勇気を持って行動しましょう。6ページイラスト。よく利用する施設のAED 設置状況を確認しておきましょう、という AED への関心を促すイラストです。イラスト終わり。AED の設置場所を知っていますか ?ID100-4604。 日頃からよく利用する施設の AED 設置状況を確認しておきましょう。AED を設置している私有施設や AED ステーション、民間の協力施設を市公式ホームページや 宇都宮街角情報マップに掲載していますのでご確認ください。宇都宮街角情報マップ QR コードの表示あり。6ページ写真、宇都宮 AED ステーションのステッカー写真です。縦長で赤枠、上部に白抜きで宇都宮 AED ステーションと横書きになっており、中央に大きく赤のハートマーク、黄色矢印で電気ショックを表し、その下にアルファベット大文字で AED と黒字で大きく横書きされています。写真終わり。 AED を貸し出します。 ID10129801本市ではイベントなどで迅速に救命措置を行える環境を整えるため、無料で AED の貸し出しを行っています。もしもに備えて、救急受診の手引き ID100-4350、 救急医療や救急車を適正に利用していただけるよう普段から心がけておくことや、夜間休日に子どもが急な病気や怪我をしたときにどのような対応をすればよいかなどを分かりやすく解説しています。保健所、竹林町などに置いてあるほか、市ホームページからもご覧になれますのでご活用ください。6ページ写真、救急受診の手引きの表紙です。写真終わり。救急の日、救急医療週間イベント2025、 ID10273611、 日時9月6日土曜日午後1時から3時、会場未来と一条一丁目。内容、増田紀博さん、NHO 宇都宮病院副院長による講演、AED 講習などの市民参加コーナー。対象、市内在住者。6ページ写真、救急の日イベントで心臓マッサージを体験している様子です。写真終わり。クエスチョン、救急患者が発生した場合はすぐに救急車を呼ぶべき？ ID100-3318、 救急搬送の3割を超える人が軽症の患者。令和6年の本市の救急出動は27,337件、1日の平均は 74.6 件でした。救急搬送された人の3割超が入院を必要としない軽症の患者です。右のグラフ参照。私たちにできる4つのこと、6ページ参照を参考に救急車を適正に利用しましょう。7ページグラフ。傷病程度別搬送人員割合、本市令和6年。このグラフは傷病程度別に救急搬送人員の割合を示した円グラフです。傷病程度は死亡、重症、中等症、軽症の4つに分かれ、それぞれ色分けされています。順に読みます。死亡 0.2%、 重症 11.9%、 中等症 56.3%、 軽症 31.6%。 グラフ終わり。119番にかけるのはこんな時、突然うまく話せなくなる、突然の激しい頭痛、胸が圧迫されるように痛む、意識や呼吸がない、 交通事故や転落、転倒で強い衝撃を受けた、大出血をしている、血を吐いた、など。119番にかけたときは、慌てず正確に通信指令員の質問に答えてください。救急車の適正な利用を。救急患者の症状、軽症、重症等重篤の3段階によって救急医療機関が分かれています。下の図を参考に症状に合わせて、1、電話相談、2、外来診療、3、救急搬送を適正に利用しましょう。7ページ、図。市、救急医療体制。この図は、宇都宮市の救急医療体制を示したもので、救急患者が発生した場合、症状に合わせた3つの対応方法と、受け入れ医療機関等を示したものです。図には、内容をイメージさせる簡単なイラストが添えられています。順に読みます。1、電話相談。急な病気や怪我の対処法、救急車要請の要否のアドバイスを受けたいときに利用します。相談先は、とちまる救急安心電話相談。急な病気や怪我に関する救急車要請の要否などを看護師がアドバイスします。相談時間、月曜日から金曜日、午後4時から翌日午前10時、土曜日、日曜日、祝休日、24時間。電話、おおむね15歳未満の人、#8000。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は、電話、028-623-3511。おおむね15歳以上の人、#7119。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は、電話、028-623-3344。2、外来診療。軽症患者の場合は、外来診療を行う初期救急医療機関で受診します。夜間休日救急診療所が該当します。住所、竹林町968。電話、028-625-2211。診療科目、診療時間の順に読んでいきます。夜間、毎日。内科小児科、午後7時30分から翌日午前7時。歯科、午後7時30分から午前0時。昼間、日曜日、祝休日。内科、小児科、歯科。午前9時から午後5時。持ち物、マイナ保険証、または健康保険証、子ども医療費受給資格者証、高校3年生相当年齢まで。受付、診療終了時間の30分前まで。休憩時間、正午から午後1時、午前11時30分までの受付にご協力をお願いします。その他、症状が重い場合は、診療時間内であれば対応しますので、窓口スタッフに申し出ください。また、診察の結果、重症の場合には、二次救急医療機関を紹介します。詳しくは、夜間休日救急診療所ホームページをご覧ください。夜間救急診療所ホームページ、QR コードの表示あり、3、119番通報して救急搬送。 重症等患者と診断された場合は、二次救急医療機関へ搬送されます。この医療機関は、重症等患者の入院治療を行うところで、病院群輪番制病院や救急告示医療機関が該当します。病院群輪番制病院は、曜日により当番制で救急車を受け入れる病院です。以下の5箇所があります。済生会宇都宮病院、NHO 栃木医療センター、JCO 宇都宮病院、宇都宮記念病院、NHO 宇都宮病院、その他の救急告示医療機関は12医療機関、令和7年4月1日現在、二次救急医療機関で重篤と診断された場合は、三次救急医療機関へ転送されます。また、救急搬送時に重篤と診断された場合も、三次救急医療機関へ転送されます。この医療機関は、重篤患者への高度医療を行います。県救命救急センター、済生会宇都宮病院内が該当します。心筋梗塞や脳卒中、頭部外傷など、重篤救急患者に専門的な治療ができる医療機関。図、終わり。